皆さんおはようございます。今日も皆さんとご一緒に神を礼拝できることを心から感謝します。礼拝するにあたり、皆さんに大切な質問をさせてください。その質問は、あなたは主イエス・キリストをあなた自身の救い主としてお信じになり、その救いを喜んでいらっしゃいますか、ということです。皆さんが主イエス・キリストを信じる信仰によって罪からの救いが与えられ、喜びと感謝を持って今日この礼拝を捧げておられるなら、本当に感謝なことです。共に救いを与えてくださった神様を礼拝し賛美しましょう。また、私たち救われた生徒には、神が福音を述べ伝える機会をお与えくださいました。私たちの家族に、親族に、友人たちに、私たちが祈りつつ神の御言葉を語れるのは感謝のことです。神の福音によって私たちが救いをいただき、神を礼拝する者として生きることができる証をすることができるのは私たちにとって喜びです。この福音を伝える喜びは、神を信じて救われた生徒の特権です。なぜなら、私たちが福音を語り、救われた人たちが神に対する罪を悔い改め、バプテスマを受けて教会のメンバーとなり、共に神の御言葉によって日々キリストに似たものへと変えられ続けていくことを見る、そのことができるのは私たちにとって心からの喜びではないでしょうか。でも、実際にいろいろな問題があることも事実です。私たちが福音を語ろうとしても、なかなか聞いてくれない場合、いや、非常に聖書の言葉を伝えるのが難しい、そのような状況や環境、また人間関係において難しさがある場合もあるからです。私たちはそんな時に一体どうしたらいいんでしょうか。今日のテキストの中で、パウロも福音宣教の喜びをピリピ教会の生徒たちに伝えました。パウロは問題を抱えていなかったんでしょうか。本日のテキストであるピリピ人への手紙の1章12節から14節を一緒にお読みしたいと思います。どうぞピリピ人への手紙の1章をお開けください。またレジュメをお持ちの方はそちらにも記載してあります。お読みします。ピリピ人への手紙1章12節から14節です。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。そこまでです。皆さん、12節をご覧いただくと次のようにありました。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。パウロはここで、パウロの身に起こったことが神の福音を前進させることになったと ピリピ教会の生徒に伝えました。12節に帰ってという言葉があるように、実はパウロの状況は一般的に私たちが考えるならば楽観できるものではなく非常に厳しい状況でした。12節から26節の中でパウロが置かれている厳しい状況について3つ出てきます。1つ目は今ご覧いただいた12節から14節の中でパウロがキリストのゆえに投獄されていたということが記されています。一つ目はパウロは投獄されて牢屋にいたんです。投獄です。二つ目は15節から18節の中でパウロのことを認めず反対する人たちがいたことが書かれています。反対者です。パウロの働きを認めようとしないんです。そして三つ目はパウロが裁判を待っており、裁判の結果によっては死刑となる可能性さえあるのだということでした。楽観できる状況ではないですよね。もし私たちがパウロの立場であればどのような気持ちになるでしょうか。どのような態度を取るでしょうか。もしかしたら気持ちが落ち込んでもう嫌になってしまったり、イエス様の復活を証言して伝道していたのにどうして投獄されたり反対者がいたり裁判を受けないといけないのですかと不平や疑い、つぶやきを考えてしまうかもしれません。しかし今日のテキストの中でパウロがピリピ教会の生徒たちに伝えようとしたことは、パウロの投獄がかえって福音の前進につながった、福音を前進させることになったということでした。この前進と訳されている言葉はウィリアム・バークレーによると、もともと軍隊や探検家がこう進んでいくときに軍隊の進軍の邪魔になる藪とか木やいろんな下灰をこう切り払っていく場合や、軍隊の進軍の妨げとなる障害物を取り去る、そのような場合を意味する言葉でした。つまりこの言葉は前進の妨げとなる邪魔者をきれいに取り払うことを意味しました。パウロの投獄は福音宣教の妨げとはならず、障害となるのではなく、かえって神が福音宣教の道を開いて福音を伝えさせてくださる機会となったことをパウロは明かしました。パウロの願っていたこと、それはパウロがテモテに宛てた手紙の中に次のようにパウロ自身の言葉で記されています。第二テモテの2章9節から10節で次のようにあります、レジュメにありますが、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。パウロが願ったことは、自分自身が安全に快適に暮らせることではなく、神の福音が神のご計画の通りに伝えられて救われる生徒が起こされることでした。確かにパウロにとって投獄されることはパウロ自身が望んだことではありませんでした。しかしパウロは神が神の主権とその権威とご計画を持ってパウロの生涯を通して福音を伝えさせてくださることを確信していました。また福音宣教を喜びとしていました。皆さん、今日のメッセージの命題、つまり今日のメッセージを一言で言うなら 次のことです。それは聖と私たちは神の主権と計画によって福音を伝えることができるということです。私たちは神の主権とその計画によって福音を伝えることができるということです。救われた私たちは神様がご計画に従って助けを与えてくださり、福音を伝えさせてくださるということを知ることができます。今日皆さんとご一緒に本日のテキストから、まずパウロの投獄が福音の前身となった理由をご一緒に見ていきたいと考えています。そして次にパウロの福音宣教の模範を一緒に考えてみましょう。ではまずパウロの投獄が福音の前身となった理由についてご一緒に見ていきます。12節から14節の中でパウロは2つの理由を述べています。一つ目はパウロの投獄がキリストのゆえに投獄されていることがローマ皇帝であるカイザルの親衛隊とその他のすべての人にも明らかとなったということです。13節に私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりとあります。カイザルの親衛隊に福音が伝えられたって、パウロの投獄によりローマ皇帝の親衛隊に福音が伝えられたわけです。またピリピ人への手紙の4章22節にはパウロの最後の挨拶として生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っていますと結ばれています。このカイザルの家に属する人々とはローマ皇帝の家族とか親衛隊ではありません。宮殿の中の秘書とか執務官、税金を取り扱う公務員のような人々を指す言葉です。パウロの投獄によってローマの役人たちの中に福音を聞いてパウロを支持する、福音を支持する人たちが起こされてきたことがわかります。一体何が起こったのか。こういうことです。パウロは投獄されました。投獄されると当時の牢屋には囚人と見張りの兵士がいました。そしてその囚人、捕らえられた人と兵士の手首をつなぐために短い鎖が使われました。それは脱走の予防で防止で、ローマの近衛兵が見張り、皇帝の前で開かれる裁判を待つことになりました。パウロは家を借りることはできましたが、許されていましたが、見張りの兵隊が昼も夜もいたわけです。兵士たちはパウロの話を聞きますし、パウロを訪問する人物がどのような人物であるのか、パウロが書こうとする手紙がどんな内容であるのかをチェックします。当然それについて見たり聞いたりするわけです。そしてこの見張りについた兵士たちは、パウロがキリストイエスのゆえに投獄され、イエスキリストの復活を述べ伝え、訪問する人たちと教会のいろんな問題について話し合うのを聞いたことでしょう。兵士たちはパウロから福音を聞いて周囲の人たちに話したので、近衛兵の兵営全体がパウロのこと、福音のことを知ったというわけです。素晴らしい証だと思いませんか。パウロの投獄はキリストのゆえにでした。パウロが犯罪を起こしたのではありませんでした。彼が投獄された理由は、ただキリストの復活の証人として、十字架の死から復活したキリストに私はお会いしたんだ、その証や、福音を信じるなら救われるということを伝えたからでした。私たちにとって、 どうしてそれでと思われることを彼は投獄の状況に入れられたわけです。しかし帰ってとあるように、神はこのパウロの投獄を福音の前進の働きのために用いられました。このことをパウロは喜び感謝したわけです。ですからパウロはピリピの生徒たちに、神がパウロの投獄を福音を前進する機会となさった、その喜びを伝えました。二つ目に、このパウロの投獄が福音の前進になった理由として14節の中に理由が書かれています。それは多くの生徒に確信が与えられ、福音が伝えられたということです。14節をご覧いただくとこうあります。また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。ってパウロがピリピの教会の生徒に明かした2つ目の報告は、パウロの投獄により多くの生徒に確信が与えられ、福音が伝えられたということです。2つありましたね。多くの生徒に確信が与えられたということと、その生徒たちによって福音が伝えられたということです。まず1つ目、それは多くの生徒に確信が与えられたということです。どういうことでしょう。パウロが記している通り、兄弟たちの大多数はパウロが投獄されたことを聞きました。そして彼らはパウロが投獄されてどうなるかと見ていると、パウロが福音宣教により投獄された結果、かえって神が福音を前進する機会を与えてくださったことを目の当たりにしたわけです。神がパウロを守り、パウロの福音宣教を用いて、ローマ皇帝の親衛隊が福音を聞き、その役人たちが福音を聞いて支持するように変えられていったわけです。勇気づけられると思いません。彼らはパウロの投獄さえも神が福音を伝える機会としてくださることを目の当たりにして、確信が与えられました。神はあらゆる場合に主権を持っておられる、権威を持っておられる誠の神であり、私たちには分からない出来事であっても神のご計画を確かになさるお方なんだって。しかも皆さん、この確信を与えてくださったのはどなたでしょう。聖書は何て書いてるでしょう。主にあって確信が与えられとあります。神です。多くの兄弟姉妹に働かれて確信を与えられたのは、神が彼らの心を開いて、神がどのように素晴らしい神であり、投獄さえも神の福音を伝える機会となさることを確信させてくださったというんです。次にパウロが語っていること、それは多くの生徒により福音が伝えられたことです。恐れることなく、ますます大胆にとあります。多くの生徒により福音が伝えられました。確信が与えられた多くの兄弟姉妹はそれまでにも福音を伝えていました。しかしここに書かれている言葉は、ますますとか、より一層他の人の目や迫害を恐れることなく、彼らが大胆に福音を述べ伝えたことがわかります。パウロがここで明かしていることは、パウロの投獄が福音の前進となったことを見た生徒たちが、自分自身の身の安全や快適さを求める生活を願ったのではなく、神の福音が伝えられることを願い実行したということでした。この多くの生徒たちは福音宣教をしたこと、パウロにとってはそれが喜びでした。ですからパウロはピリピ教会の生徒にもこの事実を伝えたいと 挨拶の次にパウロの近況報告として知らせたわけです。皆さん、私たちはどうでしょうか。自分自身の状況が思うようにならないときに神につぶやいたり疑ったりしたことはないでしょうか。私たちにはなぜかわからない、そういうことはたくさんあります。どうしてこんなことが起こってしまうんでしょうかって、そう思う状況もたくさんあるでしょう。でもパウロはここで私たちに明かしてくれています。それは神はすべてをご存知の神であり、そして神の主権のもとに神のご計画を成してくださるということです。パウロがここで語っていることをもう一度少し考えてみてください。彼はパウロは自分自身の境遇や問題について不平を語っているわけではありません。パウロは自分自身のことではなく、神がパウロとパウロの状況をどのように用いてくださったかに心を留めています。パウロは神がなさっておられないこと、いただいていないことについて文句を言うのではなくて、神がパウロを用いてどのように素晴らしい働きを成してくださるのかということに目を留めました。私たちの信仰生活においても、私たちは神がすべてをご存知であることを頭で理解しています。神がすべてを治めておられる主権者であることも分かります。でも本当にそうでしょうか。私たちは神が私たちの人生を通して神の作品として、神の良い作品としてくださり、神の栄光のために用いてくださることを信頼しているでしょうか。神のご計画がなることを願って生きているでしょうか。神は私たちを救うだけでなく、今も生かして用いようとされています。だから私たちは地上で生かされているんです。いかがでしょうか。私たちはこの神の主権と神のご計画に信頼して生きているでしょうか。パウロはピリピの兄弟姉妹に近況の報告を明かしました。それはパウロの投獄を通しても神が栄光を表されたということでした。パウロの投獄が福音の前進となりました。兵士たちや役人が福音を聞きました。多くの兄弟姉妹が投獄を恐れず、用いてくださる神の主権とご計画に信頼して福音を宣教する機会となりました。神はこのように私たちの思いを超えて神の御業を成してくださるお方です。神はそのように偉大な神です。さて皆さん、二つ目に、この12節から14節を通して私たちはパウロの福音宣教の模範について考えていきたいと思います。パウロの福音宣教の模範、一つ目はどのように福音を伝えるのかということについてです。まず私たちはパウロの模範からどのように福音を伝えるのかが教えられます。第二テモテの4章2節に次のように記されています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいって。聖書が教えてくれるのは、時が良くても悪くてもいつでも御言葉を述べ伝えるということです。反対があり、理解されず、迫害があるかもしれません。その中にあって私たちは寛容を尽くすわけです。神が御霊の実である寛容を私たちに与えてくださり、私たちは救われたものとしてその証しを続けるわけです。パウロ自身がそうでした。パウロは投獄の中でも福音を語ることをやめませんでした。事実、私たちが今見ているこのピリピ人への手紙がありますが、このピリピの町にパウロとシラスが福音を述べ伝えるために立ち寄った時に、彼らは鞭打たれ投獄されました。その中でもパウロは福音を伝えていました。使徒の働きの16章 23から25節で次のようにあります。何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけました。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたとあります。パウロとシラスがしたことは、鞭で打たれ、牢屋に入れられ、足かせをかけられた中でも、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたということでした。私たちその状況でしたらどうでしょう。パウロとシラスには神の御心に従って福音宣教をしているという確信と喜びがありました。福音宣教の喜びです。だから投獄されていても神に祈り賛美することができたわけです。私たちもそうですよね。神様に喜ばれることを確かに今私たちがしようとしている、神の命令に従っているって、私たちの心に喜びがあるではないですか。このあと突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまったことが記されています。パウロはここでもローマの看守に対して伝道します。見張りをしていた看守が牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとしたときに、パウロは大声で止めます。叫ぶんです。自害してはいけない。私たちは皆ここにいるって、逃げなかったんです。当時、牢屋にいる囚人が逃げてしまった場合、その見張りをしていた看守は、その牢屋にいたその囚人の刑罰を受ける、それほどに厳しい規則があったということが分かっています。もしその囚人が個々人でなく、もしかして家族にも危害が及ぶような罪を犯していた場合、看守の家族にも罪が及ぶ可能性があるわけです。看守は自害しようとしました。殺されていたら仕方なかったわけです。でもパウロは自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、そのように叫んだわけです。看守が明かりを取って確認し、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した時には、この看守は分かっていました。自分に救いが必要であるということに。この看守は先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言ったとあります。皆さんがご存知の通り、聖書は次のように記しています。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったと。パウロの伝道福音宣教によって、ピリピの町でローマの兵士が救われました。パウロはいつでも福音を語りました。それは自由な身であっても、投獄中でも、裁判を待つ状況の中でも、死刑に明日なるかもしれない中でも、パウロはいつでも福音を語り続けました。パウロはまたどこでも福音を語りました。自由にいてアレオパゴスの丘で語る時も福音を語りました。また今日見た通り、自由のない牢の中で鎖につながれていても、パウロは福音を語り続けたわけです。どの町でも語り続けました。またパウロは誰にでも福音を語り続けました。自分を鞭打った人に対しても、自分の見張りをしているローマの兵士たちに対しても、パウロは福音を語り続けました。いつでも、どこでも、そして誰にでもです。皆さん、私たちはどうでしょうか。自分が福音を伝えやすい人に福音を語ったりするのはたやすいかもしれません。でも福音を伝えやすい、 愛しやすい人だけに福音を語ったりしていないでしょうか。愛する人たちだけでなく、自分が愛しにくい人たちに対しても、私たちは福音を語るその備えはできているでしょうか。聖書の中で、神から与えられた預言を語ることを拒み、その働きから逃げ出した預言者がいます。その名前はヨナです。彼の名前はヨナです。ヨナは神からニネベの町に罪を悔い改めるように使わされました。神からのメッセージを伝えるように言われたわけです。ニネベではなく、ヨナは別の町であるタルシシュに行こうとします。そして船で嵐に遭い、ヨナは海に投げ込まれ、大きな魚に飲み込まれることになるわけです。ヨナはニネベに行こうとしませんでした。これは私たちが歴史的な背景を考えると当然のように思うかもしれません。なぜならこのニネベとは、世界史の教科書を開いてみると、アッシリア帝国の町の一つです。後期にはそのアッシリア帝国の首都となっているのがこのニネベという町なんです。皆さん、このアッシリア帝国っていうのは実際に北イスラエル帝国の滅亡にも大きな影響を与えたその国です。ヨナにしてみれば、イスラエルに敵対している国やその国民に悔い改めなさいという神のメッセージを届けたいとは思わなかったわけです。またユダヤ人たちは神様に選ばれた民だという考えがありました。ですから異邦人であるアッシリア帝国の、しかも敵対しているニネベの異邦人たちにメッセージを届けたくはなかったわけです。ユナ自身の言葉でニネベの人々が神からのメッセージを聞いて罪を悔い改めたこと、救いをいただくことを良いことだとは考えていなかったということは実は明らかです。ヨナの3章の10節でこのようにあります。神は彼らが悪の道から立ち返るのに、ニネベの人たちですね、努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかったと書かれています。しかしその後にヨナの神に対する言葉が続きます。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから。ってこれがヨナの態度であり、彼がメッセージを伝えたいと思わなかった理由です。神はこのヨナに対してトウゴマの木を与えて気づかせようとします。トウゴマの木は暑い中にあったヨナに対して木陰を作り、日陰を作ったわけです。ヨナはそれを喜びました。暑い中で涼しい木陰が与えられたんですから。でも神はそのトウゴマの木を取り去られました。ヨナがそのトウゴマの木の木陰を惜しんでいると、神から次の言葉があったわけです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。神の御心はニネベの人たちの悔い改めと救いでした。ヨナは神からの救いのメッセージを語ることを拒みました。自分の国、自分たちの国、イスラエル民族の敵であったからです。ヨナの考えは事実でした。 アッシリアはユダヤ人でもないし、イスラエルにとっては敵以外の何者でもありませんでした。しかし聖書は神の御心がニネベの町の人々の救いであったことを明らかにしています。神は迫害する人々のところにも救いの機会をお与えになりました。皆さん思い返してください。ステパノも生徒の中で殉教した人物の一人です。このステパノという人物も何か悪いことをしたわけではありませんでした。ステパノは福音を語り、神の御言葉を語り、聖霊に満たされ力強く証しをした人物でした。しかしステパノは福音を語ったゆえに石打ちにされて殺されてしまいました。殉教したわけです。しかしそのステパノの殉教と証し、伝道により一人の人物が主イエス・キリストを信じ受け入れる機会となりました。まさにこのピリピ人への手紙を書いているパウロです。ステパノを殺すために石を投げつけていた人たちの服の番をしていたサウロ、パウロですが、神が罪を負わせないようにという祈りをしているステパノの様子をパウロも見ていたわけです。このステパノは自分が愛しやすい人だけでなく、自分が愛しにくい迫害する人のためにも伝道し、神に取りなしの祈りを捧げました。ステパノはいつでもどこでも、そして誰にでも福音を伝える人物であったわけです。そしてパウロがイエス・キリストに会った後に、パウロ自身が変えられました。主イエス・キリストを主とし、神とし、福音を伝える伝道者として、宣教師、使徒としてパウロは用いられたわけです。さらに皆さん、私たちの主イエス・キリストはどうでしょうか。主イエス・キリストは自分を鞭打ち、茨の冠をかぶらせ、拳で殴りつけ、あざけり、唾を吐きかけ、十字架につけたローマの兵士やユダヤの群衆のために取りなし祈られました。神の救いのメッセージを語り続け、そしてそのイエス・キリストの様子を見た強盗が救われました。犯罪人が救われました。イエス・キリストの十字架、それは私たちの救いのためでもありました。私たちが救われたのは私たちの主イエス・キリストの十字架の死と復活があるからです。皆さん、私たちはどうでしょうか。どのように福音を伝えているのでしょうか。神は私たちを罪から救ってくださいました。でも罪から救ってくださるだけでなく、神の福音メッセージを伝えるメッセンジャーとして今私たちを使わせておられます。そしてあなたはこの福音を伝える機会を神に願っていらっしゃいますでしょうか。そう祈らずにはいられないでしょうか。次にパウロの模範を通してどうして福音を伝えるのかが教えられます。3つのことが出てきます。1つ目、福音を伝える理由の1つ目は神の命令であるからです。神の命令です。なぜ私たちが福音を伝えるのか。主イエス・キリストの教えを私たちが伝え、弟子とすることが神様からの命令であるからです。私たちはこの命令を主イエス・キリストからいただいています。私たちはあらゆる国の人々を弟子とし、バプテスマを授け、バプテスマを受けるように進め、主イエス・キリストが命じられたすべてのことを守るように教えるという命令をいただいています。私たちがどうして福音を伝えるのか。一つ目は、それが私たちに与えられた神からの命令であるからです。しかし、この今皆さんと一緒に見てきたピリピ人への手紙の1章の12節から14節の 前後の文脈を観察してみますと、他に2つの私たちがどうして福音を伝えるのかということについてパウロは記載しています。1つ目、それは神の命令だけでなく神の栄光を表すためです。以前に私たちが見た9節から11節の中でパウロは神の栄光が表されますようにと、神の御栄と誉れが表されますようにと述べました。このようにあります。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。私たちが神の福音を伝える理由、それは神の栄光が表されるためにです。なぜですかって、私たちが福音を伝え、人が罪から救われ、悔い改めて神に従う者と神が変えてくださるとき、神の栄光が確かに表されるからです。私たちはそのことを通して神がどれほど偉大な神であるかを知り、共に神を褒めたたえます。神の御心がなされるからです。また16節をご覧いただくと、もう一つの三つ目のことが出てきます。一つ目は神の命令でした。二つ目は神の栄光が表されるためでした。三つ目はどうして福音を伝えるのか、それは福音を伝える動機が愛であるということです。私たちは神を愛する愛、私たちの周りにいる人たちを愛する愛のゆえに福音を伝えます。どうして福音を伝えるのか、神を愛し人を愛するからです。愛するからです。16節にこうあります。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますって。私たちはどうして福音を伝えるんでしょうか。それは確かに神の命令であり神の栄光を表すためですが、私たちに与えられた救いの喜び、感謝、神への愛が福音を伝えたいと願う動機であるはずです。どうして私たちは福音を伝えたいと願うんでしょうか。それは私たちが罪から救われ、神の愛と恵みのゆえに今生かされているからです。神を礼拝する者として、神の福音を伝えるメッセージを携える者として今使わされているからです。ですから私たちは自分の愛する人に、愛しにくい人にも、この神からの救いのメッセージを伝えたいと心から願うわけです。この福音宣教は私たち生徒にとって神への愛、他の人々への愛の証です。さて最後に、私たちの福音宣教が誰によってなされるかを考えてみましょう。このパウロの模範は、この福音宣教がパウロ自身の力でないことを明らかにしています。パウロは、パウロ自身の投獄が神によってかえって福音の前進のために用いられたことを明かしました。神の主権、その権威と神のご計画により、パウロの投獄さえもかえって神の福音を伝える機会となりました。私たちは一体どなたによって福音を伝えるのでしょうか。本日ご一緒に見てきた通り、ピリピの1章の12節から14節の中で、神はパウロに対する迫害や投獄をも福音の前進のために用いられたことが記されていました。私たちにとって福音を語るときに困難や迫害が確かにあります。皆さんもきっとご経験されたことがあるかもしれません。 私たちが福音を語ったときに受け入れてもらえない、理解されない、むしろ反発やいろんな苦しい目に遭ってしまった。私たちの主イエス・キリストは最後の晩餐の席で弟子たちに次のように語られました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。私たちがクリスチャンとして信仰生活を生きようとするときに、私たちは周りの人々と違いが明らかになります。神の御言葉に従うことと、この世の教えや考えに調子を合わせることとは異なるからです。この世と調子を合わせず、自分自身を神の前に清い生きた供え物として、自分自身を神に捧げて生きようとする礼拝生活、信仰生活を送ろうとするならば、この世の教えに従って生きようとする人々のとの間に摩擦が起こります。考え方が違うからです。価値観が違うからです。主イエス・キリストご自身も人々から迫害を受け、十字架につけられました。皆さん、私たちが福音を明かしし、神の御言葉に従って生きようとするならば、聖書が教えていることは困難があるということです。しかしパウロがそうであったように、私たちは自分自身の力で信仰生活を生きたり福音を述べ伝えるのではありません。パウロは自分自身の働きが神から与えられる力によってなされていることを明かしています。第一コリントの15章の9節から10節に次のようにあります。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが私、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。パウロが明かしてくださること、それは神がパウロに力を与えて神にあって働きをなしてくださったということです。確かにパウロが伝道のために旅行をし、福音宣教をしたわけです。パウロが語りました。でもパウロが一人自分の力で働きをしたいわけではありませんでした。神がパウロに働きをさせてくださったとパウロは明かしするわけです。神は私たちにも力を与え、また福音を語り明かしする機会をも与えてくださるお方です。エペソ人への手紙の2章10節に次のように記されています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。聖書は神が私たちを神の一方的な愛と恵みによって罪から救ってくださっただけでなく、神にあって神の子供にふさわしい良い行いをも備えてくださったと教えています。良い行いをするために、神の作品としてキリストイエスにあって作られたという言葉は、私たちが神によって福音を伝え証しするものとされたことを明らかにしてくれます。神が私たちと共にあって、私たちを強め助けてくださることは幸いです。パウロ自身がピリピ人への手紙の4章11節から13節で次のように記しています。乏しいからこう言うのではありません。 私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。どんなことでもできるって。神が私たちを強くしてくださり、あらゆる境遇に対処することができるようにしてくださるということは、私たちにとって神が助けであり力です。パウロは主イエスキリストにあって強められ、どんなことでもできるんだということを明かしました。皆さん、私たちは誰によって福音を伝えるんでしょう。どなたによって福音を語らせていただくんでしょう。神です。神ご自身の力によって私たちは神の福音を語ります。神の言葉を、神の教えを伝えます。私たちが強められて神の言葉を語らせていただくって。だから私たちは福音を語り伝えることができます。問題はあなたに何ができるかではなく、あなたが神に信頼して用いていただきたいと願う決心が必要だということです。もう一度言います。問題はあなたが今何ができるかということではなく、あなたが神に信頼して用いていただく決心が必要であるということです。私たちにはどうすることがこともできないと思うことがあっても、神は私たちを用いてくれます。パウロの投獄が用いられたように、私たちは福音を伝えるためにいつでもどこでもどんな場合でも神に祈り、神の福音を語り、神に委ねることはできます。これは私自身の経験ですが、私自身もある人物に福音を語ることを難しい、困難だと考えて諦めかけたことがありました。私の親族の一人ですが、彼自身は自分の家に伝わる宗教を大切に考える人でした。私の母と私が病気であるその方をお見舞いに行っても、聖書の話や神について、また人の罪や裁きがあること、主イエス・キリストの十字架と復活、つまり福音について何度話しても受け入れようとはされませんでした。かえって厳しい反論や言葉があった時もありました。その時私自身が考えたことは、すでに繰り返し十分に福音について伝えてきたし、はっきりと彼は理解しているけれども信じようとしないのであれば、その意思を明らかにしているんだから祈りつつ神に委ねるしかないというふうに考えました。私も普段は医療従事者として勤務していますから、その方がもう数日で亡くなる可能性が高いことは分かっていました。しかし、私自身は仕事や家族、その必要の都合の上で、もう最後になるかなという週末、その時は訪問が困難でした。その最後の週末に、私の母が私と話して、祈りながらその方を訪問し、最後にもう一度行ってくるわって伝道する機会が与えられました。感謝のことに、その最後のチャンスでその方は主イエス・キリストを救い主とお信じになり、信仰を告白されました。それまでがあまりに堅くなであったため、私自身は少なからず驚きましたが、神様の助けとご計画を感謝しました。そしてその数日後に、彼は天に召されました。その方が天に召される少し前の言葉、それは苦しい中でしたが、神様早く早く、天国に早くという神様への言葉でした。私もその方が罪を悔い改めて主イエス・キリストを救い主と受け入れ、誠の神を信じたことを 心から感謝しました。どうぞ皆さん考えてみてください。神は私たちが難しいと考えていてもどんなことでもなさる神です。ですからもし例えばですが、すでに家から自立して別に家庭を持っている子供が神に対する信仰を持っていないのだとしたら、私たちはどうしたらよいのでしょうか。もし私たちが自分の親族が記憶も定かでなく病にあって床にあるときにどうしたらいいんでしょうか。私たちは福音を伝えるためにいつでもどこでもどんな場合でもその子供や人物のために神に祈ることができます。確かに難しさはあります。話しかける方法、手紙にするのか語るのか、タイミングもあります。どんな時期、どんな気持ちの時に話しかけるのか、どのような証が普段から信仰生活でその子供や人物に伝わってきたのか、知恵が必要でしょう。でも信仰を持って生きる信仰生活の素晴らしさを証しし、愛を持ってその人との関係を大切にし、福音を、神の御言葉を伝えていくことは私たちの特権です。私たちはそのことについて神に祈ることができます。諦める必要はありません。なぜなら私たちの働きは神が共になしてくださる福音宣教の働きだからです。そしてその働きを神に信頼して委ねることができます。なぜなら私たちに人を救う力はありません。自分の子供であってもその子供は神様からお預かりしている子供です。私たちの持ち物ではありません。ですから私たちは主の教育と訓戒によって子供を育てるわけですが、その子供が救われるかどうかは神様の御手の中にあります。親として信仰を明かし、どのように神様の御言葉を、主の教育と訓戒をしたのかは親が問われる責任です。でも救われるかどうか、それは神様の御手の中にある技です。決して親の失敗ではありません。私たちの願いは、御心ならば私たちの子供や親族や友人たちの救いが与えられることです。しかし人を救ってくださるのは神です。罪を示し、その人たちの心の中に罪を明らかにし、悔い改めて主イエス・キリストに救いを求める願いを与えてくださるのは神です。ですから私たちは救いを決めることはできませんが、神に信頼し、その福音の宣教を伝えることを神に委ねるということができる、そういう私たちは特権があります。ご一緒に見てきた通り、私たちは神がその主権とご計画をお持ちであることを知っています。ですから私たちはこの地上に置かれている限り、神に祈り、福音を語り、神に信頼してその福音宣教を伝えることをお任せすることが私たちにできるわけです。聖書が教えてくれていることは、神があなたを強め福音を語らせてくださるということです。私たち生徒は神の主権と計画によって福音を伝えることができます。皆さん、今日はピリピ人への手紙の1章の12節から14節を通して、パウロの投獄により多くの生徒が主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになったことを見てきました。だからパウロはピリピの教会の生徒にも、まずその素晴らしい神の働きを伝えようとしました。パウロにとっても、多くの生徒たちにとっても、救い主主イエス・キリストが全てであったわけです。彼らはそのために生きたわけです。ピリピ人への手紙の1章の20節から21節にある通り、パウロはキリストの素晴らしさが表されることを願っていきました。パウロの生涯の全てはキリストだったんです。 このようにあります。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。ピリピ人への手紙の1章の20節から21節です。とある通りです。そしてパウロと多くの兄弟姉妹の福音宣教のゆえに、皆さん神の栄光が表されました。それはかつての多くのクリスチャンたち、生徒を捕らえ迫害し、殉教者が大勢いた中でも、福音により人々が救われ変えられ続けていったということです。そしてついには生徒たち、クリスチャンたちを迫害していたローマ帝国そのものが神によって変えられました。ローマ帝国の中でイエス・キリストを主と信じる生徒が起こされ、増やされ、国境となりました。彼ら見たわけです。クリスチャンたちが殉教していく中でも迫害している人たちのために祈る様子を、彼らはその生き様を通しても、語るその福音を通しても、福音宣教を通して信仰が与えられ変えられていったわけです。今日見てきた通り、福音宣教は救われた生徒であるあなたに与えられた喜びであり特権です。皆さん、あなたは主イエス・キリストをあなた自身の救い主としてお信じになり、その救いを喜び、福音を伝えたいと願っていらっしゃるでしょうか。ぜひ考えてみてください。私たちが地上においてどのように神にお仕えできるのかということです。なぜなら、この福音を伝えるという働きは、私たちが生きている地上に置かれているその今しかできないからです。そして私たち、神様にあって救われた生徒がその務めを神様から委ねられています。最後に、そしてまだこのメッセージをお聞きの方の中で、主イエス・キリストをご自分の罪からの救い主としてお信じておられない方がおられましたら、どうか今日神様のこの救いについて考えてみてください。私たちは創造主である神様を神とせず、自分の人生だと言って自分の必要に応じて神を作り、的外れな生き方をし、神に逆らう罪を犯し、神に言い逆らっています。それゆえに聖書は神の怒りが天から啓示されていて、私たちには死ぬことと死後に裁きがあることが定まっているということを明確に聖書が教えてくれています。しかし私たちには希望とチャンスが与えられました。神の一人子である主イエス・キリストがあなたの罪のために人としてこの世に来られ、あなたの罪の代価として十字架の上であなたの罪のすべてを背負われ、罰をすべて清算されたということです。あなたの神様に対する財務は、その罪の罰は、あなたが主イエス・キリストをあなたの罪からの救い主、あなたの主、神、主人として従っていく決心をなさるなら、聖書が約束していることは、あなたの罪が許されるということです。どうか信じないものにならないで、信じるものとなってください。あなたが健やかであっても、病の床にあって死を目前とされている、そのような状況の中にあっても、どんな時でも、どんな状況の中にあっても、神はあなたに救いを与えてくださる、そのような偉大なお方です。そしてもしこの聖書の救いについて質問があるようでしたら、この教会に連絡をください。またこの教会のクリスチャンの方々に話を聞いてみてください。聖書の教える救い、福音についてよく考え、そしてイエス・キリストが十字架で死なれただけでなく、死から完全と復活されたことを 私たちが喜び、共に神を信じ礼拝するものとなることを心から願っています。私たち救われた生徒には神が福音を述べ伝える機会をお与えくださいました。私たちの家族に、親族に、また友人たちに、私たちが祈りつつ神の御言葉を語り、そして神様に信頼してお任せできるのは本当に感謝のことです。皆さん、あなたはこの神様にあって今週も、そしてこれからも、どのように生きていく決心をなさいますか。一言お祈りいたします。天の父なる神様、神様、あなたが私たちを愛して一人子イエス・キリストを与え、その救い主イエス・キリストの十字架の死とその復活を通して私たちの罪の代価が完全に支払われたことと、神様の救いが確かなものであることを明らかにしてくださいました。私たちが神様の約束を信じ、神を信じ受け入れる、そのことにより信仰によって救われることを神様感謝します。今どうか信じた者がますますイエス・キリストを愛し、神様を愛する者として生きることができますように、自分自身を清い生きた供え物としてお捧げし、神様にあって用いられますように、私たちが教会にあって互いに愛し合い、教え、使い合い、戒め合い、そのようにして罪ではなく神様の教えを喜びとし、神様にあって生かされる兄弟姉妹として用いられますように、またこのメッセージを聞いておられる方の中で、どうぞ神様、あなたがその罪を示してくださり、まことの神以外のものを礼拝するのではなく、神を信じ罪を悔い改めて従う決心をさせてくださいますように、今日の礼拝のひとときを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。